おはようございます。エピソード301、時間密度を意識した夏計画ということで、今朝はお話をしたいと思います。はい、もうお子様がいるご家庭は夏休み突入して、ちょっといつもと違うタイムラインになってわらわらしてたり しますかね。ね、まあ夏休み、大人はね、夏休みはそんなに長くない人の方が多いかもしれないんですけど、子供の夏休みは1ヶ月とか1ヶ月半とかね、え、全く大人は関係ない。アシカちゃん、そう、でも子供がそうやって毎年毎年夏休みになるたんびに、なんか大人とすると、そばにいるものとすると、ああ今年も夏が来ましたねじゃないけど、強制的に区切られるっていうのはやっぱりまあいいなというか、うん、大変でもあるけれども、じゃあ今年の何歳の夏は一回きりだから、今年の夏を一番最高の夏にするためにはどうしようかとかっていう風に考えるわけですよね。なんか大人になっちゃって結構、うん、例えば同じ環境が長かったりすると、同じ会社に10年勤めてますとか20年勤めてますとかって、同じ環境が長かったりとかするとさ、もう多分 1年がまああっという間というか、あんまり細かく刻まなくなっちゃったりとかしてませんかね。ラジオ体操だけしに行こうかしら。いや、そういうのも大事よ、マジで。うん、そういうのも大事で、なんか小学校、日本の仕組みもうどんどんこれから変わっていくだろうけど、今までさ3学期制だったのがなんか2期制とかさ、いろいろこうやっぱり日本も独自の仕組みだったところから、まあ、海外と合わせるとか、いろいろなんかちょろりちょろりと変わってきてるのかななんて、子供たちのね様子を見てたりとかしても思うんだけど、まあ小学校はさ6年間あるけど、中学校高校は3年間ずつみたいな感じで、なんかね、3年間6年って結構長いような気がするんだけど、なんか3年って本当にあっという間で、入学して入ったなと思ったらもう今娘は2年生高校2年生で、もう大学受験だったりとか卒業後のことを今今年の夏とかは考えている状況なんですよね。そうで、まあ結局高校卒業して大学に行くのか、働くのかなんだかわからないけれども、まあ区切りがあることによって、じゃあその高校2年生の夏という時間はどういう意味合いにしていくかね。来年の今頃っていうのは、もう進路とかが推薦とかだったら決まってる？まだ決まってないか、うん、とかね、なんかそういう具体的な話をやっていって、こう逆算していくみたいな形になると、まあまあ世話しないわけですよ、3年間でもそうで、その時間をまあ私は昨日は夏休みなので、もう昨日娘との夏休みって決めて、仕事を、昨日娘部活もあったんだけど、終わった時間から、まあ、それを計画立てるみたいな時間に使ったわけです。はい、そうで、みんなそう、私はさ、自分もここでさ結構話してるけど、計画立てるのが苦手って言ってるじゃん細かく計画立てすぎると身動き取れなくなるから、ふわっとしたゴールだけ決めて、そのふわっとしたゴールをなんかねばならないじゃなくて、こうやりたくなる 環境設定、なんかやるとワクワクするみたいな、そこのノートを開けるとドキドキするみたいなとか、なんかこう嬉しいドキドキみたいな環境を作っていくみたいなの。良き先輩ありがとう。そうだから、まずそうだね、ラジオ体操やってとこ減ったと思うわ、マジで。計画苦手派のワクワク計画、そうそう、だからここも私子供の時に教えてもらってなかったなと思って、でそれを娘とも話したくてさ、昨日はもうそういう時間をあえてロックしたんだよね。でちょうど水かけ祭りっていうのもやってて音楽がんがん流れて、水鉄砲をバシャバシャ流して水を上から降らせるみたいな祭りみたいのがご近所で あってですね、駅のところでね、一大イベントとして、でなんか結構出店っていうか、まあ結構大きなイベントで、毎年、もう今年で何年目とかっていう、10年まで行ってないけどもうすぐ10年みたいなイベントがあって、まあ、そこにねチョコレコで出店するっていうのも夏のイベントとかとしてありかなと思って、そう、それの下見も行きたいみたいなのもあってね、そう、そこもかこつけて、どうせだったら私は一石何鳥というのが好きだから、かこつけて行きました。夜の9時までやってるって、朝の10時から夜の9時までやってるって、すごいロングのイベントだからさ、そう、でも夜は夜で照明をがあって、で昼間は子供たちが水着でビャーっていう感じで音楽と一緒にワーキャー水鉄砲を持ってやってたのが、なんか夜ご飯食べた後とかにちらりと通りがかった最後の頃の時間は、なんかもうライトアップされて大人がなクラブみたいな感じで踊ってるみたいな感じでしたね懐かしい曲が流れてね、そう、そんな感じでした、うん、で私はだから元の話に戻ると、そう、時間って意識をしないと本当にだらっと流れていくわけよ。で意識をこうやって起点を決めるから、あと何日で結婚式だとか、あと何日で出産だとかっていう感じで、ポイントっていうかカウンターみたいなものが生まれるわけじゃない。そうで、そのあと何日でみたいなものをなんかずらせないものにであればあるほど緊張感が高まって、その直前とかはなんかマリッジブルーじゃないけどもうなんで私こんな計画しちゃったんだよとか、なんでこんなことになっちゃってんだよみたいなことが起こったりとかしがち皆さんどうですか私はもう結構いつもギリギリ族なので、これを結構繰り広げてるんだけれども、でもこの自分のその感情のパターン、思考のパターンと、そのさ行動のパターンとかを知ってると、早めにそういう特徴を知ってるとね、後がめちゃくちゃ楽だなってことに気がついたわけですよ。そう、いつだってギリギリ族の癖知ってで、結果私は絶対うまくいくとかさ、結果間に合わせるとか、嫌だなと思ってることでもやっちゃったら結果やってよかったじゃんっていつもなってるとかさ、うん、いつもなってるとか、だからそのパターンがなんかいい感じの型で自分の中にあると、大丈夫みたいな、なんかお守りみたいな感じになっていくそう、ギリギリ族ならではの感情わかるね、はるちゃんもわかるっしょ、これなんかうわーっていつもで、そのためにあ私いつもこれやってるとかっていう風に思うんだけど、でもそれが 人二人みたいな、その感情ごととかそのパターンごと、なんかいつもそうだけどうちらいつも大丈夫じゃんみたいな感じでチーム化みたいなものができていけばできていくほど、あのそれが本当祭りみたいな感じになってって、あんかまたいつものこれ来ましたねみたいなでもなんか逆にアドレナリンも出ちゃうみたいな、そういう感じ。そうだからそのさ祭りモードまでなってしまうと、もう逆にいい感じで流れていくんだよね。うん、時間がある時の方がギリギリ族な私。あ、そうなんだ、みほみほちゃんそうなんだね。そう、いつもの祭り。そうだからそれを今年は私はあの家族みんなとも共有しながらやりたいなと思っていて、そう根拠のないうまくいくという確信。そうでもね、これ根拠のないうまくいくという確信なんだけど、実は根拠もあって、実はその結果うまくいくようにうまくできる、なんだろう、ステージが、自分のステージが上がってたりとか、なんだりかんだり、あの自分の中のノウハウも上がってたりとかするんだよね。それをちゃんとスキル化してないから、うん、なんかそれをちゃんと、今年の夏はこうだった、去年の夏は計画すらも立てなかったから、のぺっとあっという間に1ヶ月終わっちゃいましたねっていうところから、まあ今年の夏はじゃあこっから1ヶ月とかするとするじゃん、8月の20までとかさね。じゃあそれまでにどういう風に刻んでいくか、子供たちも夏休みの宿題みたいな形でなんか時間を刻んでいくのであれば、まあその刻みに、結局大人ってさ、いつだってさ自分のこと棚にあげてさ、宿題終わったのとかさ言いがちでしょ。じゃあママは何やったのみたいな話じゃん結局人のことばっかり言ってないで自分のことはどうなのみたいな話に、大概子供は優しいから言わないかもしれないけど、子供だって思ってる、絶対思ってる。自分が子供の時も思ってなかったですかそうだから私は今年の夏は計画苦手な母でありながらも、なんかあの秋からしっかり実動のものをどんどん回していく、うん、下準備をもうかっつり整えていく。まあ今年で言ったら、まあ商品開発補助金が取れたので、そのねリブランディングじゃないけど、そのパッケージ系のものとかも全部夏のうちにデザインだったりなんだったりとかを決めていかなきゃいけないとかね、秋以降の販売計画をきっちりもう埋めて3社だったら3社とか埋めて、あのそれができるスキル化をあのしっかりもうねスタッフに伝授して、そう今一個一個スキル化してるやつをなんかテキストで起こしたスキルをしっかりあの現場でもできるようにしていく。でも現場でやったら絶対に微調整が必要になってくるから、まあそれをね、まあ今年の夏はもうなんかね、そういうまだまだ地道作業が続く感じかなとは思うんだけど、そう夏の宿題をしっかり決めていかないと、やっぱり暑いだるいみたいので1ヶ月終わっちゃうからさっていうふうにねあ、もう気がついたらお盆ですねとかさ、なんかね、なんか子供たちの習い事とかなんかあちこちイベントとかに付き添ってたら、あっという間にもう今年の夏終わっちゃいました、何も仕事できませんでしたとかっていうのを避けたいね、宿題終わったのは言わない、あ言ったことない、誰に対しても言わないことにしている。夏休み子供を見れば 二言目に宿題終わったと聞く大人、コミュニケーション取りたくて他に話題もなくて言うんだろうけどねね、これね、宿題終わったのってさ、私もさ言わない派なんだけど、いつだったかな、もう夏休み終わる2日前ぐらいに全く 手付かずだった時があって、で子供から泣いて、なんでママ言ってくれなかったのって言われたことがあった言わないよ、あんたのことでしょみたいな鬼って言われた記憶がありますねだって自分でやんなかったんだからしょうがないじゃん、やんないで生きなよつって宿題やんなくたって死なないから大丈夫つってでめちゃくちゃ泣き叫んで怒られたことが、なんでママ教えてくれないのね、まあ言ったら怒るし、言わなかったら怒るしみたいな、どっちよみたいなね、そういうのもありますよね。で子供も3人いたらそれぞれのタイプがあるからね、言ってほしい人もいるしねそうということで、はい、今朝はですね、時間密度を意識した夏計画っていうことで、まあ大人もね、まあこうやって世間の流れでお子さんがいない方もですね、夏っていうのでちょっと一回区切って短く、今年の2026年の夏はどうしたっていう風に、後で記憶障害が起こらないように、なんか立ててみるっていうのもいいんじゃないかなと思って、ちょっとこういうお話をさせていただきましたママ言ったからねっていうのを置きたいだけな気もあるなって思うそうだよね、もういろいろ子供によってありますよね。最近は子供の方から、あとこれだけで終わるから何にも言わないでねと言われる。カフェでママたちが話してました。賢いぞ子供ちゃんそうなんだね、挨拶のように言うよねって、近所の おばさんおじさんまで、そうそう死なない。でも娘は先生に怒られるからやると言って、始業式の朝5分で仕上げた自由研究。素晴らしいね、素晴らしいね。うん、そうなんだよね。なんか逆にでも、やれやれ言う方がやりたくなくなるし、やるなって言うと意地でもやるみたいなそんなもんだよね、天の弱でね。うん、まあそういうねことなので、まあ人のことを言ってないで、親もですね、大人もですね、自分のことに集中しろってことだと思います。じゃあ自分はどうなのみたいな。自分は何かやってんのみたいな話だと思いますね。はい。ということで、私はね、なんと今朝の気づきは、なんとまだフェーブル5ちゃんが今朝も使えたので、ホームページの英語バージョン、トップページだけでも、あ、簡単な、イングリッシュサイトもちょっとできちゃいました。これからアップしますなんてことでしょう、なんてことでしょう、もうほんとすごいね最近の AI はみたいな。そう、ちょっとね文章をチェックして、もうしれっと上げようかななんていう風に思います。はい、ということで今朝もいい一日になりました。じゃあね、またね。